それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日は地域ミーティングで秋
はい。
田区にお越しいただきました。
はい。
なかなか活発な意見が交わされていましたが。
そうですね。今回は中学校区単位で人口ピラミッドを見ていただいて、これを何も従来通りのことだけやってると、5年後、10年後、20年後、こんな形で、高齢者がお増えになって、子どもは少なくなり、生産年齢人口も減りますという、あまり見たくないピラミッドなんですが、これを見ていただいて、それをもとに地域特性に合った施策をよりしっかりとやっていただく、一つは、国道が町屋の活用というようなことで、UIJ ターンのモデル地区にしてもさせていただいた、UIJ ターン頑張る、うちはじゃあ婚活を頑張りましょう、もうちょっと地域を魅力的にして交流人口を増やしましょうとか、そんないろんな取り組みを地域特性を踏まえてやっていただきたいというふうに思ってます。
本当ですね、その区によって強みというのがあるなと、
そうですよ
実
ね。
感いたしました。
やっぱり空き家数、非常に、子どもさんが増えている地域もあるし、また森の幼稚園などのユニークな子育て支援もやっていただいていると、茂谷幸助さんからも新潟市の中で秋葉区非常に特徴的でいいねというお話もいただきました。
そうですか。
はい
明るい話題で始まりました。
はい、
さあ、明るいといえば、
え
いよいよクリスマスシー
そうで
ズン
すね
到来
も
ですね。
うあっという間にクリスマスになっちゃいます
そうです
ね、
よ
本当
ね。
に。
街も本当にきらびやかになってきました。
やっぱりこうなるとイルミネーションなんかがすごく暖かい雰囲気を作ってくれて、今年もイクトピア食花、ここに素晴らしい、イルミネーション、キラキラガーデンという形でやらせていただきますし、また朝日アレックスアイスアリーナ、イルミネーション、あるいはイベント、これをやっていただくということで、これらもしっかりチェックをしていただくとありがたいかなと。
そうです
は
ね。
い、
この季節だけですもん
そうですよ
ね。
ね。朝日アレックスアイスアリーナの方はですね、氷上のクリスマス2017ということで、12月24日、クリスマスですね、午後5時から8時まで、サンタやトナカイのクリスマス衣装で来場された方には、お菓子、プレゼント、ワンポイントでも OK という、ちょっと面白い企画があるようですので、
そうですね、楽しそうです
ぜ
ね。
ひチェックをしていただきたいと思います。
はい。
イクトピア食花情報館の方が025-384-8732、384-8732、新潟朝日アレックスアイスアリーナ、こちらは288-1234、288-1234となっております。
ぜひ多くの皆さんにね、楽しんでいただきたいですね、
そう
こ
で
の
すよ
時期。
ね。
さあ、続きまして、今、東京国立近代美術館工芸館の名品展を行っている新潟市美術館なんですが、新しい方向性を模索しているというような。
そうなんです。今の塩田純一館長さんに、本当にいい形で、美術館立て直していただいたんですけれども、今度新しい美術館長を募集をさせていただこうということで、募集期間は来年の1月9日火曜日までということになります。応募要件、もちろん美術に関する十分な知識、これを有して、学芸員もしくは副館長、館長として美術館や博物館等の文化施設に勤務した経験を有する方と、また1週間あたり2日以上の勤務が可能な方というような要件がございますけれども、多くの方から手を挙げていただき、また新潟市美術館、新たな角度から魅力をアップしてもらいたいなと
そうい で
うふう
す
に思ってま
ね。
す。こちら、一次選考と二次選考が行われるということでございますが、まず基本的な任用期間、平成30年4月1日から、とりあえず1年間ということですが、おおむね3年が基準で、プラス優秀な方、実績を上げられた方は延長もあり得るということにさせていただいております。報酬月額なども決まっておりますので、上限が決まっているということで、これについてぜひ、自分が名乗りを上げる、あるいは知り合いに適任者がいると
そうです
い
よう ね。
心当たりのある方は、新潟市の文化政策課、電話が025-226-2560、226-2560にお電話をいただきたいと思います。
はい、ぜ ぜひ我こそはという方には手を挙げていただきたい、
ね、そうですよね。やっぱ美術館 大切ですもんね。
大切ですよね、その都市のこう文化レベルを示すような、そんな施設ですものね。
はい、
はい、さあ続きまして、今月も登場です、新潟魅力発見サイト、ガタプラ。
あ、そうですね、ガタプラもう皆さんからチェックしていただいているでしょうか。新潟の素晴らしい、プライム、魅力を自慢しプライドにしていこうと、そして自ら発見した魅力も投稿するプラスサイトという意味も込めて、新潟プラス、新潟プライム、新潟プライド、ガタプラというサイトを作っております。
はい、市長、今日はどんなプライドでしょうか。
そうですね、今これからやっぱり何かと家を温めるストーブなどが活躍する時期ですけれども、この時期やっぱり火災が多くなるんですよね。この火災、新潟市は政令市の中で、火災が最も出火率、少ない、小さいということで、出火率の低さ、政令市でナンバーワンと。
それは素晴らしいですね。
まあ、みんな火事を出してはいけないんですけれども、特に政令市ですと京都市が火事出しちゃいかんよねということを。
そうですね、文化財が多いですから、
文化財多いですからね、これ徹底していて、今までなかなか京都市に勝てない都市があったんですけれども、このところ結構新潟市がナンバーワンというのが続いて、ね、今やもうナンバーワンが定番になってきたと。
そうですか、それは素晴らしいことですね。
はい、これは消防、あるいは消防団、本当に防火の連合会も作っていただいて、そういう地道な運動がやっぱり実ってきたのかなと。これは安心安全政令市の本当に大きな土台の一つだと思ってます。
はい、本当に地道な活動でしか広がっていかないものですからね。
そうなんですよね。それで、まあ、これから特にお願いしたいのは、ストーブの上に洗濯物干さないでくださいねって、これがなんか、ひょっとした拍子に落ちちゃって火災になるということ結構ございます。
はい、
でストーブの近くに燃えやすいものを置かない、まあ、このぐらいなら大丈夫だろうと思っていると、ずっと熱が伝わっていくと結構燃えてしまうということがありますので、
高温になってしまうということがありますね。
で、一番危ないのはストーブの火をつけたまま給油してしまうと。
これはいけませんね。
これは絶対にやめてもらいたいと思います。で、コンロのそばを離れるとき必ず火を消す、これ調理に当たるとき本当に、ちょっとだけ、ピンポンが鳴ったと。
そうですよね、この時ね、火をつけたまま出てしまうと何が起こるか分からない。
そうですよね。そしてあとタバコを吸われる方、このタバコの火、水に浸してから捨ててくださいねということで、まあ、こんなあたりを気をつけていただいて、あとはあれも放火っていうのもありますよね。
そうなんですよ、はい、意外と件数多いですね。
はい、そうなんです。で、家の周りに燃えやすいものを置いておくと、これもちろん悪いのは放火犯なんですけど、放火をできるだけ誘発しないようにということもぜひ心がけていただきたいと思います。
自分たちでも、まあ、防止できる部分もあるということですよね。
そうですよね。で、お休みになる前、外出される際、とにかく火の元の確認を忘れなきようということで、出火率、全国で政令市一番低いですよというのを、これはみんなの力でないと作れない、守れないことですので、ぜひ、我々、最も安全な町、出火率、一番低いんだよということを自慢し合える、そんな新潟にしていきたいと思います。
そうですね、はい、ぜひこれ PR していきたいですね。
そうですよね。
来年もぜひこれ続けていこうという運動になっていくといいですね。
は
い、もう
これはね、本当にこのところありがたいことに、出火率ずっと低いよねってなってますんで、
そうですよね、
新潟の継続力、持続力もここで示していきたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、今回はまた目先の変わったガタプラ紹介していただきました篠田市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。